4ページ。目次3、ここが聞きたい一般質問。各議員記事の二次元バーコードから一般質問動画をご覧になれます。桜井圭一、自民党代表質問。質問、LRT 事業のさらなる機運醸成を。LRT 事業については、様々な取り組みを通して理解促進を図り、市民の機運も高まっていると考える。1、2年度末には1編成目の車両が車両基地に納入予定であり、市民が身近に感じるよう、体験やイベントなどの様々な取り組みを行うことが、機運醸成を高める千載一遇の機会と考えるが、今後の取り組みについて聞く。2、LRT 車両基地管理棟竣工に合わせ、宇都宮ライトレール株式会社、以後会社で LRT のグッズを販売することも重要と考えるが、今後の取り組みについて聞く。答弁、車両納車を見据え機運醸成を図っていく。1、2年度は車両納車をはじめ、軌道などの事業の要となる整備に取り掛かる重要な都市であることから、市民見学会の募集人数を増やすなど、規模拡大を図る。加えて車両の形をした遊具をベルモール内広場に設け、車両を身近に感じることができる場の提供を皮切りに、愛称募集、さらには納車セレモニーに加え、乗車体験イベントの企画を行う。2、事業の節目を捉え、会社がグッズを作成、販売することは、開業への機運醸成に効果的な取り組みであるため、全国の軌道事業者の例を参考に、魅力的なグッズについて、羽賀町や会社と検討を行う。質問項目。1、主張の政治姿勢。2、ICT の先進技術を活用したスマートシティの実現。3、地域新電力を活用した再生可能エネルギーの地産地消。4、環境未来都市。5、子どもの貧困対策。他、駒場昭夫、市民連合、代表質問。質問、予算化要望の予算案への反映は、厳しい社会情勢の中でも強く生き抜く力や、元年に発生した台風第19号のように、気象変動の影響によって激甚化、頻発化する自然災害に対し、市民の生命、財産、暮らしを守るための対応力の強化が求められている。そのような中、2年度一般会計予算では、第6次総合計画に掲げる未来都市の実現に向けた施策、事業に優先的、重点的に取り組むこととなっている。市民連合では予算編成にあたり、施策に対する要望を行ったが、要望に対し、どのように取り組んだのか。答弁、治水、雨水対策などの予算計上を行った。危機への備え、対応力の強化や充実した子ども、子育て支援制度の構築、生活困窮者の自立支援などの要望は、市が持続的に発展するために重要な施策である。2年度予算案では、公共施設、民有地への雨水貯留タンクの設置推進などの総合的な治水、雨水対策の推進や生活困窮世帯の子どもに対する学習支援の拡充、中学校のクラブ活動費に対する就学援助支給額を引き上げるほか、就職氷河期世代をはじめとした社会参加に支援が必要な方へのアウトリーチ型支援の実施に取り組むなど、さまざまな分野にわたり積極的に予算を計上した。質問項目。1、市長の政治姿勢。2、自転車の街宇都宮。3、 一期一会栃木国体、栃木大会の取り組み。4. 宇都宮市みんなでゴミのないきれいな街をつくる条例。ほか。渡辺美智子、公明党、代表質問。質問。乳児用液体ミルクの災害用備蓄を。平成30年12月議会において、乳児用液体ミルクを災害用備蓄食品として導入すべきと質問したが、乳児用液体ミルクは災害発生時に民間事業者から調達する、家庭で備蓄をしてほしいなどの回答であった。昨年、台風の直撃により、多くの方々が被災する中、乳児用液体ミルクを備蓄した自治体では、住民から称賛の声が上がっている。乳児用液体ミルクは、利便性と認知度も高まってきており、多くの自治体が備蓄を始めている。市としても災害用備蓄をすべきであるが、考えを聞く。答弁。液体ミルクの備蓄を具体的に検討する。避難生活に必要な物資のうち、粉ミルクや液体ミルクなど、非常食や飲料水と比較して、保存期間が短く、常温での保存が望ましいものなどについては、民間事業者との協定に基づき、調達することとしている。このような中、国から乳児用ミルクの備蓄の考え方や、保存期間の終了が近くなった乳児用ミルクの活用方法などが示されたところである。また、国内での製造が開始され、液体ミルクの認知度が高まっているとともに、利便性も向上していることから、適切な備蓄方法や活用方法など、現物での備蓄を具体的に検討する。質問項目。1. 防災・減災対策。2. JR 宇都宮駅西口周辺の整備と、LRT の西側への延伸。3. 子どもたち一人一人の可能性を引き出す教育の推進。4. SNS を利用したいじめの通報及び相談システム。ほか。イラスト。お母さんが赤ちゃんにミルクを飲ませています。イラスト終わり。福田久美子、共産党、代表質問。質問。コロナ対策臨時休業による検討と対応は。新型コロナウイルス対策で今後の被害を最小限に抑える上で、今が極めて重要な時期である。政府は2月27日に全国の小中高等学校、特別支援学校の3月2日からの休業を一律要請したが、休業は子どもたちや社会への影響がとても大きい。1. 科学的な根拠がなく、また市内での感染が確認されていないにもかかわらず、市は一律の休業を決めたが、判断のためどのような検討がなされたのか、主体的に再検討すべきではないか。2. 休業にあたって子どもの家、留守家庭児童会が長期休業の体制で児童を預かると聞いたが、どのような対応となったか。答弁。即日協議し、休業を決定。1. 2月27日から協議を始め、学力保障や卒業式の実施、子どもの家での受け入れなどについて、教育委員や学校長の意見を聞き、児童生徒の健康と安全を第一に考え、臨時休業を決定した。今後、校内などに感染者がなければ、4月8日からのスタートで進めていきたい。2. 登録児童のほか、休業に伴い、保育が必要となる児童を受け入れ、すべての子どもの家等で、休業中、午前中から開所し、長期休業に準じた取り扱いとした。開所にあたり、感染防止対策を徹底し、学校と連携協力しながら、指導員確保などの体制整備をし、 新たな保護者負担は求めず対応する。質問項目1、新型コロナウイルス感染症対策。2、市長の政治姿勢。3、災害対策。4、学校教育をめぐる問題。5、子どもの家、留守家庭児童会。6、ジェンダー平等社会の実現。保坂英二、未来、代表質問。質問、広域的な地域内交通の実施を。1、市の地域内交通は原則地区内の移動に限定され、決められた目的地にしか行けない非効率性の課題がある。他市長のように地区内に限定せずに運行した方が市民の利便性が向上するのでは。2、各自治会が主体となり、地域内交通の運営を行っているが、自治会が参入を決めると、利用しない世帯でも支援金を強制徴収されることなど、自治会や当該地域住民の負担が大きく、採算の不安などの課題がある。行政が主体となり、より広域的に市全域を網羅した地域内交通の充実を図るべきでは。答弁、地域できめ細かなサービスを提供する。1、地域内交通の運行範囲は LRT やバス、地域内交通の役割分担を勘案するとともに、地域住民の生活圏などを踏まえ、原則は地区内とし、地区内で確保できない施設がある場合は、必要に応じて地区外の目的施設を設定している。2、地域内交通は地域の実情に即した運行計画の策定や見直しなどに的確かつ迅速に取り組むことが求められるため、より利用者の声を着実に反映できるよう地域主体の運営が望ましいと考えており、その運営にあたっては地域全体で自分たちの交通を支えるという理念のもと、経費の一部を地域が負担している。質問項目。1、市長の政治姿勢。2、都市計画、まちづくり。3、保育行政。4、上下水道。渡辺道人、精神、代表質問。質問、9、大谷公会堂の今後の整備の進め方は。移築が必要となっている旧大谷公会堂は、国登録有形文化財や日本遺産の構成文化財であり、地域を象徴する大谷のシンボルとして効果的に活用すべきと考える。平成25年度より地域関係団体と要望書を提出し、移築活用を早急に行うよう活動してきた。平成30年9月、定例会で旧大谷公会堂の移築先の最優先候補地を選定していくと答弁があったが、移築先を含めた今後の整備の進め方について聞く。答弁、4年度中の供用開始をめどに整備進める。これまでの地域振興の取り組みに加え、大谷石文化の日本遺産認定などにより、年々観光客が増加しているため、来訪者に向けた情報発信や観光案内、滞在や交流の促進、文化の継承や創造などの機能を備えた拠点の整備を行う中で、旧大谷公会堂の活用を考えている。整備場所については、大谷観光の発着点の一つで、地域へのアクセス性にも優れた市営大谷駐車場を最終候補とし、調整を行っており、2年度から施設の設計に着手し、4年度中の供用開始をめどに整備を進めていく。質問項目。1、市長の政治姿勢。2、災害時の避難所運営の取り組み。 3. 住宅政策。4. 観光行政。5. 教育行政。6. 雨水対策。写真。9. 大谷公会堂の写真です。写真終わり。出井雅子。緑。代表質問。質問。高い目標設定で気候変動対策を。1. 2030年までに温室効果ガス排出量を約半減にし、2050年頃には実質ゼロにしなければ地球の未来が危機的な状況になる。2016年に宇都宮市地球温暖化対策実行計画を策定しているが、目標は2030年までに2013年度比 27% 削減であり、あまりにも少ない。前期計画期間はあと1年であるが、4年間の削減の効果は。2. 気候非常事態宣言を発することで、気候変動対策に市民や関係団体などが協力して取り組む決意を表明し、実行するすべての人に勇気を与えるため、計画の目標値を2050年に 100% 削減とするべきではないか。答弁。問題を共有し、地域全体で取り組む。1. 温室効果ガス排出量は、2017年度では2013年度比約 4% 増であった。工事、事業所での省エネ設備の導入などで、産業部門の排出量が約 17% 減少したが、自動車交通への依存や近年の猛暑に伴うエネルギー使用量の増加により、家庭での排出量が約 20% 増加した。2. 気候非常事態を宣言するのではなく、地域全体で様々な環境問題を認識、共有し、具体的に行動を実践していくことで、温室効果ガスの排出量が削減された脱炭素社会の構築をはじめとした持続可能な環境未来都市宇都宮の実現に向け、一丸となって取り組む。質問項目。1. 地球温暖化、高温化に対する決意。2. 市の歴史と文化継承。3. 子どもたちの輝く未来。4. 幸せな市民生活の構築。平松昭夫、心の会、代表質問。質問。新型コロナウイルス感染症対策は、1. マスクが手に入りにくい状況の中、せめて小中学生に対し、市がマスクを用意し、感染防止の対応をすることは考えていないのか。2. 感染経路がわからない患者が発生した場合、感染拡大防止の対策は。3. 検査を受けたくても受けられない方への対応は。4. 市民が自覚症状を確認した際、はじめにどこに連絡すべきなのか。5. 市で準備している PCR 検査にかかる費用、検査試薬の数、および1日の検査可能人数、また病床の用意の状況を聞く。中、PCR 検査、対象者から採取した検体中に存在するウイルスの遺伝子を増幅させ、感染の有無を確認する検査方法。答弁、感染予防と蔓延防止に取り組む。1、こまめな手洗いが重要であるため、学校を通して各家庭に対し、手洗いの徹底を呼びかける。2. 感染症法に基づき、積極的疫学調査を速やかに実施し、市民に調査結果を提供するほか、濃厚接触者に対する健康状態の確認や検査を行う。中、積極的疫学調査。感染症などのいろいろな病気について、 発生した集団感染の全体像や病気の特徴などを調べることで、今後の感染拡大防止対策に用いることを目的として行われる調査。中終わり。3. 帰国者・接触者相談センターにおいて健康状態を確認し、必要に応じた検査を市において実施している。4. 帰国者・接触者相談センターにおいて24時間体制で相談に応じている。5. 検査はすべて公費で行っており、1日12人分の検査可能な試薬を備えている。また、感染対策が整った医療機関において受け入れ体制を整備した。質問項目。1. 新型コロナウイルス感染症への対策。2. 令和元年東日本台風に伴う対応。3. 宮古ステーションの運営。4. タクシーに関する諸問題。5. 令和2年度予算の特徴と主要な取り組み。イラスト、うがい、手洗いの様子です。イラスト終わり。茂木ゆかり、新風、代表質問。質問、地域結婚サポーターの登録促進を。未婚男女に出会いの機会がないとの声がある中、県と共同運営を行っている結婚支援センターでは、時代に即したマッチングシステムを導入しているが、他県と比較して成婚率が振るわない。調べたところ、会員をフォローする地域結婚サポーター、いわゆるおせっかいさんが会員の数に比べて少ない状況にある。市からの推薦で移植を受ける地域結婚サポーターのより多くの登録を促し、支援に参画いただくことで、結婚を希望する方々の支援につなげるべきと考えるが、市の考えを聞く。答弁、サポーター登録促進など、支援の充実を図る。県が中心となり、官・民で構成された栃木未来クラブが移植した地域結婚サポーターがボランティアで結婚相談や出会いの場を提供するなどの支援を行っているところであり、市が実施する交流会においても参加者が積極的に異性とコミュニケーションを取れるよう支援いただいている。今後は交流会における支援に加え、栃木未来クラブと意見交換を行い、結婚を希望する男女がより多彩な出会いの機会を得られるよう、サポーターの登録を増やす取り組みや、サポーターと連携した結婚活動支援に関する情報発信強化などを検討し、支援の充実を図っていく。質問項目。1. 市長の政治姿勢。2. 保健福祉行政。3. 結婚支援。4. SDGs の普及啓発。5. ツイッターを活用した市の広報活動。イラスト、若い男女が向かい合いながらハートを嬉しそうに持っています。イラスト終わり。
福田明、自民党。質問、交通網再編、分かりやすく示すべき。人生100年時代を迎えようとする中で、より利用しやすい公共交通網の再編は喫緊の課題である。各地域で説明会を実施し、市民理解の促進に取り組んでいるが、説明会に参加しない人々には理解が進まない。LRT のみに着目せずに、自分の住む地域の公共交通網がどのように変われば利用しやすくなるか、地域で共通認識を持つことが重要である。各地域のモデルケースとして、家を出てから公共交通網を利用して目的地にたどり着くまでを分かりやすく示し、公共施設などで自然に目に入るような取り組みが必要ではないか。答弁、動画や漫画などを用いて情報を発信する。 平成29-30年度にネットワーク型コンパクトシティの形成に係る地区別説明会を開催し、公共交通ネットワークが将来どのように充実するかのイメージ図を示し、意見をいただいた。平成31年3月には、第2次宇都宮都市交通戦略を策定し、目的地までどのように移動しやすく便利になるのかなど、エリア別にイラストを用いてわかりやすく示した。新年度は、こうしてイメージなどの広報誌、ホームページへの掲載や、公共施設などでの掲示を行うとともに、よりわかりやすい動画や漫画などを用いた情報発信の強化にも取り組んでいく。質問項目。1. スマートシティの進め方。2. 宇都宮市のグランドデザイン。3. 自治会と行政との役割分担。4. 人や企業との交流。柴田健二、自民党。質問。地域の互助機能のさらなる強化を。個人主義や過剰なプライバシー意識により、社会から孤立している人が増えている今、近くに困っている人がいたら進んで手を貸す。お互い様の人間関係、いわゆる互助の再構築が大きな課題と考える。地域における子どもたちの健全育成や見守り、災害時の救助や復旧活動など、地域活動はすべて互助機能が働かないと成り立たない。市が持続的に発展するためには、今こそ互助機能の重要性を強く認識し、互助の再構築による地域力の強化のための取り組みをより一層強化すべきと考えるが見解を聞く。答弁。まちづくり分野のアドバイザーを派遣。令和元年台風第19号の被災により、多くの市民は大きな災害が身近に起きることを経験し、避難所運営や復旧活動を通して、改めて自治会などの地域活動団体による互助による支え合いの大切さや必要性を強く実感することとなった。なお一層地域力の強化を図るため、2年度よりまちづくり分野のアドバイザーを地域に派遣し、自治会加入を促進する事業の実施や、多くの自治会に共通する課題の解決に向け、ワークショップの手法を取り入れた参加者同士による対話型の講座を実施するなど、支援の充実に努める。質問項目。1. 地域力。2. 大谷及び大谷周辺地区の振興。3. 中央卸売市場。4. 新たな廃棄物処理施設の完成により、期待される効果と周辺地域の良好な生活環境の確保。5. 中学校の部活動の在り方。中塚秀則、市民連合。質問。コロナ罹患者など、差別に強い姿勢で喚起を。新型コロナウイルスの感染経路が不明になっている不安が疑心暗鬼を生み、感染者の搬送を行った医療従事者が職場で売金扱いされたり、子どもの保育園への登園自粛を求められた事例や、中国籍の人や中国からの帰国者などに学校など様々な場で差別的発言が浴びせられるなど、人権問題にも発展しており、罹患者及びその家族は一層辛い状況に追い込まれている。このような状況は絶対に許されるものではないため、差別的な発言やいじめがなされないよう、強い姿勢を持って喚起していく必要があると考えるが、市の考えを聞く。答弁。正しい情報を提供し、人権への配慮などを周知。新型コロナウイルス感染症を理由に、偏見や差別が生じないようにするためには、最新の情報を市民に分かりやすく提供することが必要であることから、正しい知識や情報を市ホームページで掲載するとともに、市立全小中学校宛てに感染症を理由にいじめや差別などが生じることのないよう、児童生徒の人権に十分配慮した指導や対応について通知し、徹底を図った。今後とも市ホームページ等を活用して正しい情報提供を行い、 合わせて市民に対して人権尊重の意識を持った冷静な対応をお願いするとともに、人権に関する相談窓口を周知していく。質問項目。1、新型コロナウイルス感染症の対策。2、子どもの権利を守る環境整備。3、困難や生きづらさを抱える人たちの支援。4、旧一条中学校跡地土地利用方針のあり方。他。菅原和弘、自民党。質問。工場跡地の活用で岡本地区の発展を。岡本地区にある断頭タイル宇都宮工場跡地の有効活用を望む声が地域住民から多く届く。一方で、断頭による開発構想が検討されているとも聞いている。ショッピングモールなどができれば、雇用創出やコミュニティ形成などの地域発展が期待できる。岡本地区の今後の発展にもつながる断頭タイル宇都宮工場跡地の開発構想に対して、市はどのように対応していくのか。答弁。まちづくりの効果も考え、適正に対応。土地所有者などにおいて、立地特性を生かした工業の振興や、生活利便性の向上などを目指した開発構想の検討を進めているが、大部分が工業専用地域であることから、用途地域の変更などが課題となるため、土地所有者等から都市計画提案制度の活用について事前相談を受けている。現在、市のまちづくり方針への適合など、都市計画の変更を判断するための基準を伝えており、今後、市に都市計画が提案された場合は、都市計画マスタープランなどとの整合性に加え、まちづくりの効果も総合的に勘案しながら、慎重に判断し、適正に対応していく。質問項目。1. 岡本地区の振興策。2. 地域内交通網の早期実現。3. 持続可能なまちづくり。4. 協働による河川の安全安心。5. スポーツ施設の整備管理と移転及び命名権。6. スマホ使用。他。イラスト。ショッピングモールに老若男女が集まり楽しそうにしています。イラスト終わり。郷間康久、市民連合。質問。田んぼダムの導入手法は。台風第19号の被害を踏まえた総合的な治水・雨水対策の一つである田んぼダムについて聞く。1. 実現にあたっては、田んぼの所有者の協力を得ることが難しいなど、様々な課題があると思われるが、市の考えを聞く。2. 導入効果を検証する際には、雨量や河川流入量を正確に把握しなければならないが、その方法はどのように考えているのか聞く。3. 施行にあたっては、山下川の上流に先行して導入することも考えられるが、市の考えを聞く。答弁。関係者と連携し、普及促進などに取り組む。1. 農業者の理解を得ることが重要であるため、田川上流域の土地改良区の理事などに対し、協力を依頼したところ、すべての方から協力いただけることを確認した。関係者と連携し、田んぼダムの普及促進に取り組む。2. 田川上流域の一部を検証区域とし、新年度は土地改良区や宇都宮大学、新潟大学などで構成するコンソーシアムを立ち上げ、降雨量に応じた排水シミュレーションを実施し、その結果と実際の降雨時における検証結果を比較しながら、河川への雨水排出抑制効果の分析を行う。3. まずは田川上流域で効果分析を行い、他地域への展開については、その可能性について検討する。中、コンソーシアム。互いに力を合わせて目的に達しようとする組織や人の集団、 共同事業体。中終わり。質問項目。1、市長の政治姿勢。2、平出町トランジットセンターゾーン。3、自転車の街づくり。4、中心市街地の活性化。5、妖精ミュージアムの文化の森への移転。6、機能別消防団員制度の導入。ほか。イラスト、のどかな田園の様子です。イラスト終わり。今野哲也、自民党。質問、地域内交通、行政の財政支援を。石井地区で地域内交通の試験運行に向け準備を進めているが、計画段階での経費の見込みと、実際の運行事業者の入札額との間に開きがあったため、収支の見直しをしなければならなくなった。運賃の変更はできないため、企業協賛金などをより多く募るなどの方法しかなく、地域の努力では限界がある。現在運行中の地域や今後検討する地域において、経済状況の変動や社会情勢の変化に左右されずに安定的な運営ができるよう、行政による財政支援が必要ではないか。答弁。安定的に運営できるよう支援する。地域内交通は、市が目指す階層性のある公共交通ネットワークで、LRT や幹線バス路線と自宅等をつなぐ役割を担うとともに、通院や買い物などの日常生活を支える最も身近な移動手段であるため、地域の主体的な取り組みへの最大限の支援が重要と認識している。これまでも地域の運行状況に応じた利用促進や運行の効率化などに対する支援と合わせ、組織の運営や運行経費も支援をしており、今後も経済状況の変動や社会情勢の変化により運行経費に変動が生じても、地域が主体となって将来にわたり安定的な運営ができるよう支援していく。質問項目。1、行政経営・行政改革。2、立地適正化計画における居住誘導区域。3、災害時における自助の徹底。4、たくましさの育成。5、情報教育。6、スマホゲーム依存症。7、高齢者の見守り。ほか。写真、ぐるっと石井号というバスが停留所でお客さんを乗せています。写真終わり。黒子秀明、自民党。質問、子どもの個性を考慮した教育を。オランダでは、子どもの個性を重視、尊重し、一人一人の学習の得意不得意、学校生活から見える性格や社会性などを教師や学校が把握し、子どもの将来のためにどこを伸ばし、どこを補うのかを考慮することで、それぞれの個性に合った教育を行っている。市も子どもの個性に合わせた教育を行う方向性に向かってほしいと考えるが、どうか。答弁。個々に応じた指導の一層の充実に努める。市では、すべての小中学校で習熟度別学習を実施し、一人一人の学習状況に応じたきめ細かな指導を行うとともに、それぞれの良さや努力などを積極的に認め、励ますことで、自信や自己肯定感を育むなど、児童生徒一人一人に応じた指導の充実に努めている。これらの取り組みにより、自分には良いところがあると回答した小学校6年生と中学校3年生の割合が大幅に増加するなどの成果が現れている。今後は、2年度から順次導入予定の1人1台のタブレット端末を有効に活用し、個々の良さや学習の状況を踏まえた指導の一層の充実に努める。質問項目。1、市長の政治姿勢。2、自転車を活用したスマートモビリティシティ。3、 災害の復興と対応。4、教育行政。5、人間力向上。6、消防行政。7、市政の評価と市政運営。イラスト。授業で子どもたちがタブレットの操作している様子です。イラスト終わり。